私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。何か間違いましたね、賛美歌僕も知らない歌でしたすいません、何を間違った。でも47番なんですか、すいません。いや、こういうこともあるもんです。あ、47番ですよね。なんかおかしいなと思って、まあ教会賛美歌はそういう歌があるという今日は覚えてください、はい、改めまして、あの今日は主の洗礼日です。皆さん自分の洗礼を思い起こそうという礼拝を、まあ、考えています。で、さまざまな教会に呼ばれて教会の伝道について話してくれという、まあ、そのことをお願いしていくときがあります。まあ、これまでやってきたさまざまな計画とかプロジェクトとか、まあ、そういうことを話しながら、皆さんに分かち合ってきたんですけども、最後にいつも言われることは何だったかというと、伝道のマニュアル本を作ってくださいという、そういう要望 をたくさん受けました。まあ、何でもマニュアルの時代になったんだなというふうに思いながら、しかし伝道マニュアルっていうのはあるかなというふうに思いつつその話を聞いてました。まあ、あるハンバーガーショップのマニュアルは、まあ、世界に同じ味とサービスをということで、どんなマニュアルがあるか調べてみますと、まあ、1万ページに及ぶマニュアルがあるそうです。で、それに付随して90本のビデオがあると。これを見て世界で同じ味と同じサービスをするんだということをある本に書いてありまして、果たしてそれだけ必要なんだろうかということを考えていました。まあ、朝の礼拝でも話しましたけども、マニュアルっていうのはそんなにたくさんはいらないだろうなというふうにも思うのです。ただ私たちマニュアルがあった方が楽は楽です。それに従って生きていけばいいので。じゃあ本当のマニュアルっていうのはどんなものなんだろう。そのことを考えたときに、東京ディズニーランドの掃除マニュアルっていうのを、まあ、教えていただきました。まあ、東京ディズニーランドの掃除のマニュアルは本当に簡単で、まあそこはマニュアルがあまりないそうですが、たった1行しか書いてないそうです。それは、ハイハイできる赤ちゃんがハイハイしても汚れないことという、これだけが書いてあるそうです。ハイハイできる赤ちゃんがハイハイしても汚れないこと。なんと単純で、しかし真理をついているかなと思うのです。だからあそこのディズニーランドは本当に綺麗なんだなと、そしてポップコーン一つ落ちてないっていうのはそういうことなんだということを思いました。あとは自分で考えなさいということでしょう。ただこれほど難しいものはありません。もう自分が生きてきた背景やしつけや、もうそういうものがそこに全部出てくるからです。ハイハイできる赤ちゃんがハイハイしても汚れないという、それをどういう基準で自分はやっていくのか、それが問われているんだろうな、自分で考えなさいということかもしれません。そう思うと私たちはイエス様の教えをより複雑にし、より難しいものにしてはないだろうかということを考えます。本来は誠に単純なことなのに、なぜだか自分でも分かりづらい教えになっている。イエス様が隣人を愛しなさい、たったそれだけのことを言われたのに、それができないでいるっていうのは、何かそれを分かりづらい教えとして自分は考えてないかと思うのです。そう思うと、神様は私を愛してくださっている、これが私たち唯一のことです。私たちのことを本当に愛して大切にしてくださっている、これが聖書の中の真理だと思います。そうなると、その愛に応えて私たちはどう生きていくか、自分で考えることが大切、そういうことかもしれないと思うのです。今日の聖書を読みてみますと、出来事は本当に簡単です。イエス様はヨハネから洗礼を受けられたという、まあ、ただそれだけのことです。たったこれだけなのです。あのイエス様の洗礼ですから、いろんなことが起こって、いろんな群衆が集まってきて褒めたたえたのか、そうではないのです。まあ、ルカによる福音書を読んでみますと、たった2節しかない。これはどういうことなんだろうということを思うのです。 まあ、ガリラを出発してヨルダン川に来られたイエス様は洗礼者ヨハネにこう洗礼を願い出ておられます。その前にヨハネは悔い改めの洗礼ってことを授けていたというのが聖書に書かれています。まあ、ルカはたった2行しか書いてありませんが、まあ、しかしマタイによる福音書にはそこに少し問答が出てきます。イエス様のところに来られた、イエス様がヨハネのところに来たときにヨハネは驚いて、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにという言葉を言っています。なぜあなたが私のところに来られたのですか。イエス様は淡々として今は止めないでほしいと言われたというのが聖書に書いてあります。そう思うとヨハネが驚いたということは、このイエス様の洗礼の意味は何かということです。私たちにとってじゃあ洗礼はどういう意味があったんだろう。犯してきた罪を許されて新しい命が与えられた、そのために水で洗礼を受けた。じゃあイエス・キリストには罪があったのかということです。イエス様はその罪を悔い改めるための洗礼を受けられたんだろうか。神の子に罪があるんだろうか。そういうふうに思います。そうするとイエス様には罪はないのです。じゃあなぜイエス様はヨハネのもとに来て洗礼を受けられたのかというのが一番の問題になります。このことを考えるときに大切なのはマタイによる福音書にありますイエス様の言葉です。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことだ、この一言だけです。やるべきことをちゃんとしましょうという、それだけです。誰のためにちゃんとしようと言われたのかっていうのは、それは私たちのためです。この言葉を考えていますと、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいこと、人間が洗礼を受けて神様に従っていくことはふさわしいこと、正しいことなんだということです。だから人の子として生まれた自分も正しいことを正しい、ふさわしいことをふさわしいやっていく、だから洗礼を受ける、そういうふうに言われたのではないかなというふうに思います。イエス様がその身をもって明かしされたのは洗礼を受けることの正しさなのです。人は洗礼を受けて新しく生まれ変わり、神様の御子としてもう一回人生を始める、スタートする、これは神様が望まれている正しいことである、そのことを洗礼において私たちは考えなければなりません。神様の御心で私たちは洗礼を受けて神の御子となっていくのです。要するに洗礼を受けることは神様の御心にかなっている、それが洗礼であり、だからこそ洗礼を受けられたというのです。私たちは洗礼を本当に深いものとして受け取っています。深いのは事実です。しかしその深みの上に今生活しているかというと、多分反省しなければならないことがたくさんあります。洗礼の事実を深刻に取れれば、今の状態は本当に自分はあるべき姿で生きているだろうか、神様の子として招かれた私たちはそのような生き方をしているか、そういうふうに考えます。洗礼の事実を深刻に唱えれば、今の自分を反省しなければならないのです。しかしその姿、生き方を神様は許しておられるということもあります。なぜなら私たちが洗礼を受けたというのは神様の御心だった、私のために、また私の御言葉を伝えるためにあなたが必要だ、あなたは神の御子としてもう一度歩き始めなさい、私にとって必要だ、そのことを本当は教えてくださっているんじゃないかなというふうに思います。私たちの洗礼というのは神様の御心の上に神様が望んでおられたということです。そのことを今日私たちは振り返りたいというふうに思うのです。今日は主の洗礼日です。それで私たちの教会でも自分の洗礼を思い起こす時というふうにしました。それを何で思い起こすかっていうと、信仰の告白で思い起こそうと思っていまして、今日はそのホームカミング礼拝のチラシの裏に信仰の告白が書いてあります。でそれは実は皆さんが洗礼を受けられた時の牧師と皆さんとの問答による信仰告白です。 まあ、それを後で信仰告白を、それを用いて信仰告白をしようと思っています。まあ、それで、私も自分の洗礼の時のことをちょっと思い起こす機会を昨日、まあ、与えられまして、まあ、自分の洗礼はどうだったかな、なぜ自分は洗礼を受けたのかなというふうに思って、思い出してみました。実はごく簡単だったんですよね。僕、九州学院に入学しまして教会に行き始めて、で高校2年のイースターに洗礼を受けるんですけども、なぜその時に受けたかというと、実はまあそこにもおられますけども、 J3 のですね、ダナ・ハッカー先生が、確かお正月の頃だったと思うんですけども、ちょこちょこっと来られて、あなたはいつ洗礼を受けるんですかって言われた時に、はい、イースターですって言ったんですね。それだけなんですよ。別に自分が何かこう思い考えて、ぜひ洗礼を受け入れてやろうって思ったわけじゃなくして、あなたはいつ洗礼を受けるんですかって言われた時に、はい、イースターですって、誰も相談せずにイースターです、それは良かったということで、それから大騒ぎになったんですよね。ああ、そうだなと、自分の洗礼の時も確かそんな考えてなかったなと。でも自分で言うのもなんですけども、とっても純粋だったんですよ。はい、高校2年生だったので、で何を考えたか、自分でも今でも面白いんですけど、洗礼を受けると決めた時に一番心配になったのは、どの服で洗礼を受けるかだったんですね。まあ普通は九州学院の制服を着て受けるんですよ。でも僕ちょっとこれからイエス様に従っていって、イエス様の色に染まんなきゃいけないんだから、白い服で洗礼を受けようと思ったんですね。はい、まあ、ウェディングドレスみたいなもんですよ、白い服で。やる、で白い服探しまったけどなかったんですね。でどんな白い服探し回ってたかっていうと、白いジーパンを探してたんですよ。肩オーバーオールってやつを、なかったんです。でもなんとかしてそのイエス様の色に染まりたいなと思って探し当てたの一色だけあったんですね。何だったかっていうと、それがピンクだったんですね。多分ミキさんは覚えてらっしゃると思うんですけど、僕はピンクのオーバーオールで洗礼を受けましたですよね。でそれはすごい衝撃的な出来事だったらしくて、それをダナ・ハッカー先生はアメリカに帰って至る所で話して、至る所で書かれたんですよ。でこの前だからアメリカに事務局長で行った時に、お前だろピンクのオーバーオールで洗礼受けたのはって何人にも言われました。はい、でそれはね、とってもいいことだと思うって言われたんですね。華やかな出来事でって。でも今から考えてみると、高校2年生の男の子がピンクのオーバーオール着て洗礼を受けるというのはやっぱりありえなかったかなと思って、ちょっと反省はしております。でもごく単純だったんですよね。やっぱり洗礼を受けて、そしてイエス様に従っていく限りにおいては、イエス様の御言葉のに染まりながら生きていきたいという、そういう思いだったんだろうな。でそこからやっぱり始まったんだろうなというふうに思います。そう思うと、私はそういうふうに自分の洗礼を考えるときに、そこが始まりだったと思えてよかったなと思います。で私も牧師になって、たくさんの方々の洗礼に立ち会ってきましたが、じゃあ全員が教会に残ってるかっていうと、そうではありません。1割しか教会で今生活をしている人はいないんです。なぜだろうと思います。洗礼を受けるときには本当にみんなこう心が燃えて、そしてこれからはクリスチャンとして生きていくんだ、そういう強い意識を持ちながら教会に通い始めても、しかし3年以内にほとんどの方が教会からいなくなってしまう。どうしてだろう、そのことをずっと考えてきました。そうするとやっぱり実は洗礼をどう考えるかってことだったんだろうなと思います。洗礼をゴールと考えるか、スタートと考えるか、どちらかです。多くの人たちは洗礼をゴールと考えています。自分たちが生きてきて神様の御子になる、洗礼を受ける、これで完成した。実はそうではないのです。洗礼というのはそこから始まる出来事です。そこでイエス様が私たちに御言葉をくださり、新しい命をくださり、そこから御子イエスキリストに従う宣教者となっていくためのスタート、だからそこが初めの一歩だというのが本当ではないかなというふうに思います。 主の御言葉を伝えるものになるスタートとしてのイエス様の命をいただく。だからゴールはもっともっと先にあるのだ。そのことを考えていないと、実は3年以内に人々が教会から去っていくってことになるのではないかなと思います。イエス様はマタイによる福音書では、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことだと言われました。またルカによる福音書を見ますと、イエス様の洗礼というのは群衆に紛れてイエスももっとしか書いてありません。イエス様はじゃなくてイエス様もっと書いてあります。そうするとイエス様は正しいことをきちっとやるということと、そこから始まるということを教えておられるのではないかなというふうに思います。イエス様は私たちのために洗礼を受けられました。洗礼を受けることは神様の御心だからです。神様の御心を伝えるためにイエス様は自ら進んで洗礼を受けられた。それが今日の箇所です。そうなると洗礼によって私たちも神様の御心を行うためにこの一歩を踏み出した、そのことを今日私たちは思い起こしたいというふうに思います。これは私の愛する子、私の心にかなうものという神様の声は時代を超えて私たちにも語られている、そのことを覚えて一週間を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、私たちに恵みを賜り、洗礼をへと導いてくださいました。どうかこの洗礼が私たちの完成ではなく、そこから始まる新しい一歩、主のしもべとしての一歩だったということをもう一度思い起こさせてください。今週もまたあなたが私たちと共にいて、あなたから託されている働きを十分なすことができるように聖霊を添えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。